皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月10日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はエプスタイン大名人という話です。エプスタインの話はすごいですね。こう毎日のように、この情報が出てきますね。被害者の人たちが、裁判で、証言した、まあ、その内容がですね、裁判記録が、まあ、毎日毎日公開しているわけでありますけども、毎日少しずつ出してるんですね、あれね。あのあたりがだからまさにこう作戦という様子がよくわかるんですよね。トランプたちは昔からその一度に大量のことを言わないようにしていてですね、少しずつこう出していくんですね。毎日毎日少しずつ出していくという連続テレビドラマのようなやり方にしておりましてですね、そうしとかないと一度に大量のを出すとみんな消化しきれなくて大事な情報が抜け落ちたりするんですね。ですから毎日少しずつ出して、毎日その皆さんの関心を買うようにやっております。今回まさにそういうことでやっておりまして、まさに作戦であるっていうことが、まあ、よくわかるわけでありますけども、非常に興味深いと思うのは、まあ、ついにこのいろんなことがバレたって言えばバレたんですけども、彼らが独特のある意味で信仰を持ってるっていうことが、まあ、分かったわけでありますね。まあ、信仰っていうのはですね、その悪神の儀式みたいなものですよね。要するにペドフォリアの仲間にならないと、重要なところで重要な仕事をさせてもらえないという、そういうシステムになってたんだっていうことが今回こう見えてきたんだと思うんですね。これはすごいことだと思うんですね。やっぱこうみんなが言ってたように、悪神を信仰している人たちがこの世を動かしてるんだと、悪神の世であったというのはまさにこれでも、まあ、本当に立証されてきたんじゃないんでしょうかね。でなんでそれが信仰になっちゃったのかよくわかんないんですけども、まあ街角もそうですけど、こう古いものっていうのは必ず中になんかそういう変なものをこう持ってますよね。必ずその時間の中で変なものが溜まっていきますので、まあ、そういうもので自然に溜まっていったのか、あるいは最初から悪神信仰みたいなのがしっかりあったのか、これはちょっとよくわかりません。それこそバチカンの図書館のものでもね、全部見てみるとそれわかるかもしれませんが、ちょっとにわかにはわからないわけでありますが、しかしこの悪神信仰というのはある意味で言うと神との取引なんですよね。神って基本的に取引はしないんですね。与えるだけなんですね。それに対してこの生贄を支えるとか取引するっていうこと自体が、まあ、大変な悪神信仰になってくるわけで、で神と取引しようと思えば必ずそれは悪神が出てくるわけでありますね。だからこのまあ生贄を支えるみたいなことをやるっていうのはですね、まあまさにそれが悪神信仰であることの証拠みたいなもんじゃないかなと思うんですね。でもっと具体的には、エプスタインの後ろ側って、エプスタインの事実上の、奥さんがいますよね。ギレール・マクスウェルってですね、あの人のお父さんっていうのがイスラエルのモサドのすごい崇要な人で、あの人91年かなんかに突然死ぬんですが、確かイスラエルで国葬をやった人なんですね。ですからまあ何て言いますか、まさにイスラエルのモサドそのものでありますね。でここが後ろにこういて、世界中のいろんな水泳の人たちの、秘密を握って、で彼らが裏切られない、彼らが、裏切れないようにして、裏切ったら殺すという、あるいはバラすということにして、それで世界を操ってたんだということが、まあ、本当に分かってきたってことですね。まあ、今回はこのシオニストを抹殺しようということで、もう今世界はそれに向かって動いてると思うんですけども、まあ、シオニスト、まあ、ある意味で言うと悪神信仰ですよね。でそれがその良き人たちっていう、必ずしも言えませんけども、いろんな人たちを脅す具体的な道具を持ってたんだっていうことも非常にはっきり分かってきたんだと思うんですね。そうか、やっぱりハニートラップっていうのは現実に相当大規模に行われていて、それがなんかこう、だから最後イスラエルがですね、なんでこのアメリカや世界を動かしてたのかっていうと、もう答えはエプスタインだったと言われれば、まあそれだけじゃないでしょうけども、非常に分かりやすい話になってきますよね。 一方その、あの女性ですね、あのギレーヌっていう女性、あの人は、ヘリコプターの操縦免許と、それからその潜水艦の操縦免許を持ってるっていうんですね。ということは、その飛行機と、まあ、ヘリコプターと、それから潜水艦を使ってですね、まあ、人身売買をやっていたんでしょうね。それからその、そこにヒラリー・クリントン夫妻も、クリントン夫妻も入ってて、あの人たちはもう昔からだって噂ありますからね、それこそ。大昔からそういう人身売買やってると。だから人身売買ネットワークってのは、ものすごく歴史が古くて、それこそ何百年以上前から、何らかの形でやってんじゃないんでしょうかね。だからそれがいきなり終わりになっちゃったっていうことは、やってる人たちにとってみても相当慌てふためく出来事だったんじゃないかなという感じがするんですね。で、初めてですよね。ですからこうやってモサドが直接名前が出てきて、で、それがこうやってまあハニートラップ使いながらね、世界の数百人の人たちを脅かして自分たちの目的を達成してやってきたんだということが初めて明らかになったんじゃないかと思うんですね。まあ、2001年の911事件がありましてですね、まあ、あれは大イスラエル計画っていうのがあって、それでこうやったわけですけどもね。で、あのあと2006年ですよね、アメリカの何人かの学者が論文書きまして、イスラエルはとんでもない国だと、イスラエルがアメリカ人の血をわざと流させてんだと、ね、アメリカ乗っ取られてるんだという論文書きますよね。あれは当時えらい話題になるんですが、まあ、そこからなんかイスラエルの秘密も次々とばらされてって、みんな距離を置くようになってったという感じに私はするんですね。2006年からですよね。だから2006年にはもう連邦航空局でもどこでも911事件はあれはでっち上げの事件だと、旅客機突入した事件ではないということをまあ証明できるようなですね、まあ、文書の公開とか情報の公開もやってますからね、まあ、6年からですね。そうするとまあ、今年24年ということになりますと、何年ですか、17年、18年目に入りますか。まあ20年近くかかってですね、ついに本丸まで追い詰めて、でどうせこれヒズボラと戦争始まりましたから、まあ蜂の巣で終わりですよね。シオニストはどれだけの人が逃げられるかですね、イスラエルからね。まあ逃げる気のあるかないかもよくわからないんですけども、だからもうこれでシオニストの国は蜂の巣で終わりだと思うんですね。そうすると、まあそれは今年だとすると18年かけて、まあ、退治したと。でも何百年あるいはそれ以上続いたものをたった18年で退治したっていうのも、これもまたすごいことのように思うんですよね。で、まあいろんな情報とか見てると、トランプが一番追い詰めてるんですね、あれ。エプスタインをですね。で、エプスタインってウエストパームビーチに住んでたんですね。ウエストパームビーチって言ったらケネディ家のあの別荘もあるとこですよ。ウエストパームビーチってあのマララゴあってですね、トランプの今自宅になってますけども、あの並びにもう今売っちゃったようですけども、ケネディの、別荘もあってですね、その中にそのエプスタインの家もまああったらしいんですね、あのウエストパームビーチにですね。でマララゴに働きに来てたんですね、あれね、あのエプスタインのあの彼女が、ギレーヌが働きに来てたんですね、あれ。まあだからその当然エプスタインもですね、トランプを正し込もうとこうしたんだと思うんですね、接近して。でもやっぱりなんかトランプってやっぱり不思議な人ですよね。すごく若い頃から何かの使命を帯びて生きてきたとしかなんか言いようがないですよね、彼の事業そのものもね。まあだから彼はケネディ家の親戚だとか、まあ、よく言われるんですけども、まあ、そうなのかもしれませんね。だからもう最初からなんか、小さい時から、まあ、そういう特殊な任務を帯びていた人なのかもしれませんですね。それだとよくわかりますね、全てついつまってきますね。でもまあとにかくこのエプスタインがあったからここまで全部ぶっ潰せたということで、そういう意味で言うとエプスタイン大名人ですよね。金持ち争わずって言葉がありましてですね、金持ちの人っていうのはその争い事は本能的に回避しようとするし、回避する力を持ってるんですね、金と権力持ってますから。だからなかなかですね、大金持ちを捕まえるってのは難しいんですよ。でエプスタインの場合はだから世界のこの悪党たちっていうかな、まあ世界の連中をこう裏で牛耳るその悪党が運営してたわけで、その悪党の本丸を乗っ取ったってことですよね。だから一番初めにこの 本場の乗っ取ったからエプスタイン絡みでこんなにこう捕まえられたというふうに言っていいんじゃないんでしょうかね。だから我々が見てるこのサックスの一番初めのところで、そのまあモサド、FBI、CIA、あともといろいろあるでしょうけども、そういう悪党たちの本丸がまあ制圧されて、それでなんか芋づる式にでき出てきたと考えた方が私は、ついつまが合うような感じがするんですね。最後にエプスタインが捕まったんじゃなくて、最初にエプスタインがと捕まって、である意味では罠にはまっていくわけですね、エプスタインがね。どんどん罠にはまっていって、それで一網打尽、みんな一網打尽になっちゃったというふうに考えた方がついつまが合うんじゃないでしょうかね。で、ああいうエプスタインみたいに横に広がってる人っていうのは、すごく興味深いわけですね。いろんな汚職事件、政治の汚職事件なんかでもですね、よくその舞台回しする人出てきますよね。例えばそのリクルートの江添さんとかね、から昔なんか石油会社の人いませんでしたっけ、伊豆井石油協会、石油、会社とかなんかいう人出てきませんでしたかね。なんかあちこち回ってですね、政治家回ってですね、で、我らの話してる人ですね、こういう横につながる人っていうのは、実は何か事件が起きた時にすごく都合がいいんですね。その人をたどるだけでいろんな人のつながりが全部見えちゃうってことですね。まあ、逆に言うとその一番がモサドだったってことでしょ。モサドでひっくり返しちゃったら中から全部出てきちゃったと言ってもいいですよね。だから今イスラエルがまあこれだけ世界的に孤立してね、もうシオニスト抹殺だってなってるのも、まあモサドが本当に力なくなった証拠だと思うんですよね。だからその一番その真ん中のところとは決して金だけとも思えないし、まあ、どうやってやったのか非常に興味深いものがありますね。どうやって一番すごいショーニストの真ん中ぶっ潰したのかですね。まあ自滅したのかもしれませんけどもね。だからその横に広がってるエプスタインでありますから、まあこれどっか、ねえと捕まえれば全部根こそぎこう出てくるのはまあ当然ですよね。非常にそれは興味深いことだなと思ってまあ見ております。でも同時にですね、こういうなんかまあ今まで我々が見ていた世の中ではない、もう一つ別の世界があったんだっていうことも驚きますよね。そういうなんかとんでもないペドフォリアっていうのが一つ儀式になってて、でそこで秘密を共有したもんが世界を運営するという、一番上にそういう漫画みたいなものが本当にあったんだってことですね。それからやっぱり地下施設ですよね。この3年4年ぐらいずっとトランプたちも地下施設をいろいろこう摘発に動いてたようでありますけども、やっぱりこの人たちのやってることっていうのは表に出てこれないわけで、常に地下で行くわけですね。だから地底王国じゃありませんけどもね、やっぱりその日の目を見ないところで悪事をずっと繰り広げていた世界があったんだっていうこともこれでよく分かったんじゃないかと思うんですね。なんでそのマックスウェルが潜水艦の操縦免許まで持ってるのか、操縦免許ってどんな免許なのかよく知りませんけどね、操縦艦のね。でもなんかそんな風に書いてあるわけで、まあ当然その人身売買に使ってるんだと思うんですけどね。でそういうのっていうのは本当にその表のメディアなんかでも当然出てこないし、ほとんど限られた人以外は知らない世界ですよね。まあ、限られた人しか知らない世界ってのは大体どこでもあるわけですね。ヨーロッパでもアメリカでも他のところでもありますけども、大抵はしょうもない話なんだね。しょうもない話で、そんなことはあんたいつまでも続くと思えないしっていうか、まあそんな漫画みたいなことやってんのでこう済んじゃうんだけども、まああれだけエプスタインとかみたいに大々的にやってたってことだと、これはやっぱりすごいですよね。まあその大々的にやるって部分が全体がおとり捜査だってっていう可能性もなきにしもあらずですよね。今のイスラエル見てるとですね、あれ今までのそのネタニヤフと全然違いますよね、動き方がね。ネタニヤフって本当ずるいやつで、その一気に大手に追い込まれるようなことはしないのがあの人のやり方で、だからエプスタインたちのやり方っていうのは決戦をどこまでも決戦を求めてここでなんかね正面突破するっていうことはあんまりやらない人たちですよね。こういつもずるくずるく逃げるところは逃げて、で裏から騙せるところは騙せる、どこまでも卑怯に卑怯にやるのがあの人たちのやり方ですもんね。だから今のイスラエルみたいにもうこれで終わりになるようなね、まあ抹殺でか滅亡するようなことを普通にやるっていうことは、まあまず絶対ありえないことで、彼らの行動パターンと違いますもんね。 だからもうすでに乗っ取られていて、カサンドラクロスに向けてシオニストもその鉄橋の上に向けて後ろから押し出されてるんだと思うんですね。エフスタイムだが最後はそういうことだったのかもしれませんですね。そうするとあんだけ広がりがあって、しかも全部それ証拠揃ってて、でちゃんとその記録も出てくると、飛行あの操縦士の記録もね、これもだから全部その罠に引っかかっちゃったんだと思うとすごく分かりやすいですね。でこういうことになってくると、それは日本だってどこだって外国だって当然関与してますからね、それは全部出てくるわけで、どっかでだからこれ順番に行くんだろうと思うんですね。順番はどんなふうにやってるのか知りませんけども、多分順番に出てくるわけで、で日本でエプスタインの報道全然しませんですよね。しないというところは臭いですよね。関与してるからじゃないですか。関与してなかったら人事として報道できますもんね。でまあだから関与してると、やっぱそれはピクリとも報道できませんもんね。だからこのメディアっていうのは何を言うかっていうことよりもですね、何を言わないかの方が実は重要な情報なんですね。特に今のメディアなんかトンチンカンですから、なんかいろんな圧力でいろんなこと言ったり言わなかったりしますのでね、逆に言うと分かりやすいんですね。こう世界中言ってるのに日本だけ言わないことか、この新聞が言ってるのにこの新聞言わないとか、言わないところをよく見てると、そこにちゃんと意図が明確に見えるんですね。言ってることってのはですね、多少ニュアンスの違いとかある程度でね、まあいや言ったら大体似たようなもんなんですね。言わないってところに最大のですね情報があるわけで、明らかにエプスタインについてはですね、あれ日本は当惑してるっていうか、困ったがなってんじゃないですかね。それからそのウクライナがやっぱその一つの拠点だったっていうことですよね。でバイデンがそのあれでしょ、その人身売買の元締めやってたわけですね、ウクライナでね。ウクライナだけじゃなくて世界ネットワークで、もちろんそのヒラリー・クリントンなんかもいましてね。でこのウクライナと深いのが日本ですよね。なんかまた外務大臣が言ってですね、なんか金渡す話したようでありますけども、3月だか4月には岸田がアメリカ行ってですね、7兆何千億円の支援をウクライナに渡すと、で国賓で行くなんて話がありますよね。もう決まった話だと言ってるとも言いましたけども、でもそれにしちゃウクライナですね、金がなくてもういよいよ終わりだって言ってますね。本当なんか日本が7兆も8兆も金持ってくるならですね、いやもっと陽気に振る舞ってると思うんですが、どうもそんな様子がなくて、だから日本もかなり深いですね。あのブダノフっていう情報局長、あれとなんかイスラエルにいる日本大使が並んでる写真があったじゃないですか前ね。あんなの見てもこれ相当深いんじゃないですか日本ってね。まあジョン・F・ケネディの最近のね書いた本、あじゃあね、ロバート・ケネディですね、ロバート・ケネディの書いた武漢隠蔽工作と本を見てもね、731部隊がその今回のコロナの源流にあったんだと、ファウチと石井四郎はですね同じ立場だったと明確に書いてありますからね。こう今までなんか日本人あまり知らなかったんだけども、この隠された日本の秘密っていうか、その日本の悪を乗っ取ったアメリカの方が崩壊していって、合わせて日本の悪もばらされてきてるという、そういう局面じゃないかと思うんですね。そうするとやっぱりなんか日本のメディアで都合が悪いから書けないことってたくさんありますよね。まあなんかしばらくはだから何を書かないかというところを見てるとよくわかるんじゃないですかね。でもとにかく日本のこれからの運命っていうのは今の日本の国内で決まらないと思っていいと思いますね。昭和20年と同じだし、91年のソ連と同じで、もうこの先の未来は自分の国の中では多分決まらないんですよ。外で決まるんですよ。外から枠がはまっていくんですよ。でこの新しい枠組みの中どうするかっていうところから国が始まるわけですね。だから国の中だけ見ていても多分何もわからないし、それは政治部の記事ばっかりね、新聞読んでたって多分何もわからないって今の時代だと思いますね。そういうふうにして世の中は今進展しているように見えます。だからここの先はやっぱ相当激しくですね物事変わっていきますから、あまりこの楽観的にも慣れないんだけども、でもいい時代来ますよね。トルコの国会議長でしたっけ、シオニストの時代がいよいよ終わるんだと感慨深くなんか発言していたのが新聞記事に載ってましたよね。本当シオニストが終わるっていうのはすごいことですよね。今言ったペドフォリアだなんだですね、そういう類がですね、悪神信仰が消えると、まああのクソみたいなやつはねまだ少し残るかもしれませんけども、まあ、カスみたいなやつはね、でもそんなのは元がなくなりゃすぐなくなっちゃうわけで、いよいよそんなのが淘汰されるっていうことは、 まあ、本当に歴史的にも大変すごいことだと思いますね。少なくとも悪魔組の連中は湧いたら消える、湧いたら消えるということになっていくはずで、で悪神が世界を仕切り切るっていうことはありえなくなってくるわけですね。そのあたりのことは出口直の、お筆先にもよく出てきますからね。金輪際のどっちが勝つかの戦いだって出てきますからね。ああなるほど、確かにそういうことなんだなと見ていても、まあ、よくわかりますね。まあ禅神一つの世になるということでありますから、これは頑張らないと、面白く楽しむようになるためにはね、禅神一つの世ということにね、耐えられる人間にならないと難しいですね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、エプスタイン大明神ということでお伝えいたしました。でもまた目光りましょう。さよなら。